今日のはるかなショーのトーク、立石さんとおしゃべりをしながら進めていきたいと思います。エンジントークの4ということで、特別に、小笠原さんからはるかなショー宛てに、原稿をお送りいただきました。カルチュラルスタディーズのカルチュラルタイフーンでのエンジンはサーブさんと立石さんと麦子がそれぞれお話をして、小笠原さんは進行役、まとめ役をされていたんですが、全部のトークを聞いて、では私が喋ってみましょうみたいな感じで、小笠原さんのスコットランドでの、フットボールのリサーチ、でそれをジンを通してファンジンを通してされたというお話が、続くんですが、じゃあこの原稿を立石さんに読んでいただきながら解説していただくという形で進めていきましょうか。
はい、僕もきっちり全てを把握してるわけじゃないんですけども、まず前提として小笠原弘樹さんはそのカルチュラルスタディーズを研究されていて、でロンドン大学のゴールドスミスカレッジっていうところに、席を置かれて、でそこからサッカー文化をテーマにフィールドワークを、されたっていうことなんですよね。で、小笠原さんが選んだのがそのスコットランドの国の中の、グラスゴーという、大都市ですけども、そこのグラスゴーの中にある、特にセルティックというまずチームの、ファンについてを、中心テーマとして、取り上げていたっていう、そういう経緯が、あるわけですよね。で、後でも出てきますけども、そのセルティックのあるグラスゴーにはもう一つ大きなライバルチームがあって、それがグラスゴーレンジャーズっていう、なので非常に、僕からしてもですね、当時、2002年ぐらいの時に初めて小笠原さんのその仕事っていうかやってこられたことを、サッカーファンとしてこう聞いてた時にすごいなと思ったのは、やっぱりこう、普通こう調査する時だと割とメジャーなサッカーのメジャーなヨーロッパの国に行って調査したいと普通素人なら思うんですけども、その小笠原さんっていうのがあえてそこでスコットランドの、しかもそのレンジャーズとセルティックっていうのがあるグラスゴーでフィールドを調査をされたっていうのを聞いて、すごく面白いなと思った記憶あるんですね。でそれが今こうしてラジオで喋ってるのも不思議なんですけども、そうですね、ここから小笠原さんが書いた文章をちょっと読みながら、で僕なりにちょっと補足説明しながら、今回わざわざこう送ってきてくれはったので、それちょっと読ませていただきたいと思います。
はい、
まずですね、このジンが初めに会ったわけではなかったんです。1990年代の後半、スコットランドのグラスゴーに住んでいました。セルティックというサッカークラブのファンダム、ファンの独特の語りに触れるために、どういう入り口がいいかなといろんなルートを探していた時に、一番とっつきやすい材料だったというだけのことなんですということですね。で、試合前のスタジアムの周りや街中のパブで、ジンが売っているし、でミッチェル図書館という、それはそれは素晴らしい一律図書館があって、そこではかなりマイナーなものまで多くのファンジンのバックナンバーが保管してあるんですと。僕これ知らなかったです。でサッカーに限らずグラスゴーのことを調べようと思ったらお世話にならない人はいないんじゃないかなっていうのがこのミッチェル図書館らしいですね。あの図書館抜きでグラスゴーのことは分かりませんと、これなしで過ごすのは潜りですとまで言ってます、ね。やっぱりこう地元の、こうローカルなところを調べるときに図書館に行くっていうのはなかなか大事なことだと思うんですけども、ちょっとここで僕は思うんですけど、その図書館にですね、サッカーのファンが書いたジンを保管していること自体がですね、やっぱ面白いなと思うんですね。やっぱりそれはそれだけ長い歴史を重ねてきたスコットランドの、イングランドもそうなんですけど、やっぱりその長い歴史のあるサッカーのやっぱ貴重な資料の一つとしてファンが作ってきた小冊子が図書館に所蔵されているっていうのはですね、これよくよく考えたらすごいことだなとは思うんですけど、ね、これはちょっと後でもちょっと触れたいところなんですけど、記録好きのイギリス人みたいな話をできたらいいかなと思うんですけど、続いて言うと、調査リサーチを始めた当初は、直接人に話を聞いたり出かけていって観察するのもまだおぼつかないというか、手探りで好奇心ばかりが先走っていることを自覚していたので、ファンジンを読んでその世界を知ってセルティックファンダムの語りが伝達されたり蓄積される、とっても創造的な ファンダムの1ジャンルを集中的に経験できたのはとても大きなことでしたと書いてますね。まあ、本当にいい資料を見つけたと思ったんでしょうね。あ、そのね、どうやってこう話聞こうってなった時に、まあ、フィールドワーカーって絶対そこの段階があると思うんですね。誰に話を聞けばいいのか、どんな人に出会えるのか、でその手探りの中でそういう、まあ、人と会うことももちろん大事なんだけども、同時にそれを裏付けるというか、ね、やっぱりその現場に行かないと得られない文字の残された記録の資料の一つとして、小笠原さんにとってはファンの作った人、サッカーの人、セルティックの作ったセルティックのファンの作った人とかが非常に役に立ったってことがまあ分かるわけですね。で2つ目の段落で、このセルティック側はノット・ザ・ビューとか、まあ、ここでちょっといろんなあの、人のタイトルをここ上げてくれてるんですね。
たくさん上がってますね、
はい、でこれでね面白いのはですね、セルティック側の、ね、人のタイトルで読めないのがあるんですね。
例えば
ザ・ボーイ・ゾーン、これはまあボーイ・ゾーンって読めるんですね、うん、D-H-O-Y がボーイで、これは今パッと調べたら僕も知らなかったんですけども、セルティックの一番最初の19世紀にできた時の歴史上のなんか相性がボーイズで H が入ってて、これはカトリック、あのアイルランドなまりを表現してるんじゃないかという説があるっていう、だ誰もわからないですね、正しいことは。 B-O-Y のボーイの間に B-H-O-Y を入れるあたりがですね、なんか謎なんですけども、でもそれをやっぱり伝統を踏まえてる、でそれをジンのタイトルにしてるっていうね、ボーイゾーンで、この次はもう読めないんですね。つまりなんかこう多分ケルト文字っていうかケルト語を意識した多分タイトルの付け方をしてるんじゃないかなと僕はこれを思うんですね、うん、本当かどうかちょっと小笠原さんに聞かないと分かんないんですけども、うん、で一方ですね、レンジャーズ側はこのフォローフォロー、ザ・レンジャーズ・ヒストリアン、うん、ナンバーワン、ブルース・ブラザーズとか、こうやってやっぱりちゃんと英語で読めるんですね。やっぱり
そうですね、
やっぱりその辺 の、 このタイトルだけでもなんかこのセルティックのやっぱりそういうアイルランドなまりだったりケルトに起源を持っている、そう、そのセルティックはそのケルトなんで、うん、綴り的にね、本当にこうカトリック、のまあまあ、あのいろんな あ, のあれがあるんですけども、そうですね、セルティックとレンジャーズ、まあ、大雑把に、まあ、一番一般的に日本で知られている分け方としてはやっぱりその宗教、あの支持しているサポーターの、まあ、やっぱり、まあ、属しているコミュニティなり宗教が反映されているということで、まあ、とても有名なんですけども、特にここは宗教色が強い 対立しているチームとしてあるわけで、セルティックはカトリックで、うん、レンジャーズはプロテスタントという、うん、まあ、もう一番大雑把な分け方はそこで、やっぱりこの宗教を背景にした対立構造もあって、余計にその一つの街にすごく強いチームが2つボンってあって、さらにそれが宗教で分かれてるっていうので、なので余計にグラスゴーのこの2つのチームの戦いっていうのは、あのスコットランドそのものは今のサッカー界、ヨーロッパサッカー界今でこそはちょっとマイナーなんだけれども、やっぱりこの2つのチームの争いっていうのは非常に世界的にもやっぱり注目されるし、あの有名なんですけども、まあ、そういうセルティックとレンジャーズっていうのが2つあって、2つのこの陣を小笠原さんはこうやっぱり収集してたんだなっていうのがまあ分かるんですね、
うん、
で、
うん、
はいはい、
今おっしゃった、セルティックは19世紀からチームがあるんですか？
あのレンジャーズの方が古いんですね、うん、今エディアでこうバーッと見てるとですね、1872年がレンジャーズなんですね、うん、でセルティックがちょっと遅れて1888年、
あでも19世紀にもあったってことです
ね。19世紀後半、まあ、本当に、うん、まさにサッカーが発明されかかった年ぐらいかな、うん、だいぶ古いですね、やっぱ1800年代になると、
うん、
はい、それは、はい、大体そうですね、古いチームとなるとこれぐらいですね、
うん、
はい、
でそれでそのファン人も歴史がなかなかあっていろんな種類もあるということで、次が小笠原さんの解説をしてくださってるんですね、
まあ、これらをですね、一口にファン人と言っても大体3つぐらいに分類できるんですと。で一つはローカルな歴史を超マニアックなファンが一つ一つ掘り起こしていく、歴史探求型の人、次に、クラブの公式な見解にいつも立てついて皮肉と嫌味とユーモアたっぷりのオルタナティブ情報発信型の人、で最後に、まあ、これはグラスゴーにおけるサッカー文化にとても特徴的なことですが、やはりこう政治色を前面に出してセクト主義的色彩をはばからない政治扇動型 ていうものがあると。でセクト主義というのは、カトリックとプロテスタントまたはアイルランド系とスコットランド人、このスコットランド人を括弧で、実はもともとスコットランドから北アイルランドに入植や移住をして、さらに数世代後にスコットランドに再び再移住してきたプロテスタント系の人たち。でこれも結構ややこしいんですけども、まあ、そういう人たちとの対立を指して言う現象なんだけども、それが片やセルティック片やレンジャーズという2つの大きなクラブを舞台に、ひどい時には激しい試合の後で殺人が起きてしまったり、まあ、多数派のレンジャーズ側、まあ、やっぱり人口的にはそうなんでしょうね、多数派のレンジャーズ側はスコットランド人の傲慢さと、で少数派のセルティック側はアイルランド系のこの犠牲者根性というんですか、そういうものが入り混じってとってもピリピリとした敵対的な空気が街を覆うこともしばしばあった、まだまだそういう時代でしたと、セルティックのファンは、IRA の歌を歌ってアイルランド国旗を掲げたり、一方でレンジャーズのファンは露骨なカトリック差別を口にしたり歌を歌ったりという、まあ、そういうのも、いっぱい見てきたんでしょうねいろいろと、あのこの2つのやっぱりこう、チームの戦う試合、まあ、年に大体2回必ず2回はありますよね。であと別のタイミングで別の大会でまた戦うこともあるんですけども、まあ、基本的にはリーグ戦って大体、あでもスコットランドの場合ちょっと申し方は分かんないですけども、大体まあ一般的にはリーグ戦でホームアンドアウェイで年間1回ずつ戦うんで、まあ、大体2試合ぐらい年間で顔を合わせるんですけど、あの不思議なことに、まあ、本当に伝統のあるこの2つのクラブが戦うときはなんとかダービーって言わずにオールドファームっていう呼び方をするんですね。まあ、なんか独特の言い方をするんですねこの2つの、あのオールドファームだけでウィキペディアの項目が立ってるんですけども、まあ、オールドファームダービーで語源は曖昧らしいですね。でそんな中でも先ほど分類した1と2のタイプの人、まあ、つまり歴史探求型もしくはオルタナティブ情報発信型はどちらの側にもあって、実に見事に緻密なローカルの歴史あるいはアイロニーに満ちたユーモアを見せてくれると。もちろん専門の歴史家でもないしジャーナリストでもない人たちが書き手なわけで、それでも随分水準は高いですが、だからこそ選手と観客もしくはファンとの間に高度に分業化された埋めがたい溝が存在してしまっている中で、このいわゆるセルティックのサッカーについて語り書くこと、またセルティックのサッカーについて他人が書いたり語ったりしたことについて語ること、ね、これがちょっと難しいんですけども、そういうのが見事に一つの文化として成り立っている、そういう環境でしたと。でサッカー産業における、まあ、分業、ね、っていう観点からすると、まあ、例えばプロ選手とアマチュアの違いということだけではなく、専門家としてのサッカージャーナリストと、より草の根のサッカー言説のディスコースの生産者という違いもあると。言うまでもなくファン人を作るのは後者の方 でそれはクラブの周辺に作られてきた文化とその歴史を語るということがマスメディアとかクラブの公式の PR 部門またはゴーストライターも含む電気作家に独占された営みではないということを結構声高に主張しますと。ヨーロッパではスコットランドに限らず特にイギリス全体を中心にこのいわゆる専門家ではない書き手によって育まれている自発的で草の根で商業ベースではない数多くのフットボールの人の文化が育ってきた。で小笠原さんがフィールドワークをしていた頃から20年近く今経ってるんだけども、このジンの文化は多分今も商業化やグローバル化を是としてサポーターを消費者化、消費者のように持っていくか、もしくは古びた伝統的な過去人民のゲームを取り戻せっていう解雇趣味に陥るかというあまりにも単純化された二項対立に基づいて蓄積されてきたサッカーに対するある種の挑戦だと思います。なるほどと思ったんですね。こういうものも面白いんですけど、まあ、続いて最後の段落なんですけども、ファン人の書き手や編集者はそういうジャーナリズムやメディアとは関係のないサポーター、単なるサポーターなんだと。でつまりチケットを買って観戦するっていう身体体が同時に自ら書いてドキュメントしていく身体となるということです。こうした参加型 かつ能動的なサッカーファンの文化形成がクラブやサッカー協会のそういういわゆるオフィシャルな公式の言説やマスメディアに対する、まあ、代替的な言説空間を作り上げてきた。でそれは勝負数しか印刷されず短命でポピュリズムでありアイロニーやレトリックにまみれ風刺的な表現や政治的正しさを求める姿勢と同時にアイロニーや風刺はこれ見よがしの政治的正しさをいとも簡単にこき下ろします。誰もクラブの公式見解なんかは鼻から信じてはいないと。だから批判勢力にとどまり続けるものが大半ですし、まあ、それがまた限界でもあるでしょうと言ってるんですね。でいずれにせよファンジンというのは単なる言説のチャンネルとしてではなくてサッカー文化の担い手たちによる公共空間の可能性と限界を部分的にではあれ体現する装置なのだと思いますと締めくくっております。